どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めましたら始めていきたいと思います。久しぶりの配信になるのかな。多分、ポッドキャストのその最後の配信を見てみると、確か、MacBook Pro を買う直前レポートみたいな回、タイトルだったと思うんで、それがその、今僕が使ってるこの2020年モデルの、この現行の MacBook Pro のこと、だったら一年ぶりぐらいになるから、思ったよりはね、間が空いてないんだけど、多分それは違っていて、その二年半ぐらいは空いてるのかなと思っていますが、どうでしょう。全然わかっていません。てかこの収録も結構突発的に、ここ1ヶ月2ヶ月ぐらいにその再開しようと思ってて、でその忙しくてというか、いろいろあってできなかったのが、たまたまちょっと時間が空いてたので、じゃあやろうかなと思って、もう過去に使っていたそのこれまでのポッドキャスト収録を使っていたマイクも取り出してきて、接続して動作確認したら動いたんで、じゃあやってみようかっていう、そういう軽い気持ちで、一切台本、ま、構成とか何も作ってないので、もちろんね、今音楽も流れていませんし、オープニングエンディングそういったのも全部ない、まっさらなプレーンな、もうほとんど編集もしないっていう状態の回になります。そうですね。今回は本当にもうなんていうかな。話せることはたくさんあるんで、思いついたところからこう、順に話していこうかなと思っていて、時系列でもなければ、その関連性がうんぬんっていうのも、そんなにはないかもしれないんで、お聞き苦しいところも多々あるかなと思うんですが、まあ、久々なんでね、そこら辺はちょっと、多めに見てやってくださいなってところで、聞いていただければなと思います。まあ、その、大きなところからちょっと話をするとですね、今実は結構、こう、困ってることがあって、それは、その、困ってるっていうのは、ですね、Twitter の方にはちょくちょく書いてるんだけど、最近結構大きな案件が立て続けに入っていて、しかもそれが、その、大きな企業さん一社を中心に、その企業さんがこういろんなところを、まあ、紹介してくれたりだとか、まあ他の部署の方を紹介してくれたりだとかして、どんどん規模が大きくなっているっていうような話、まあこれは嬉しい悲鳴ではあるんですよ。それでそのなんだろう、年内から来年のまあ頭あたりにかけてかなり忙しくなりそうで、それが今月、まあ来月の頭あたりからか始まるということで、その記事もね、今局長の方に記事毎日、ほぼ毎日、投稿していて、それは本当はまあ余力がなくても、なんていうか日課にしたいと思ってる行為ではあるんですが、そういうこともちょっとできなさそうになりそうだなっていうような感じなんですよ。で、それで、まあ、いやらしい話ではなくて、多分かなりの金額が入ってくるんですね。うん。もうどれぐらいかっていうと、何件か今4件5件ぐらい入ってきてるのかな。入ってきている、ほぼ同時並行になるような形になるものがあるんだけど、それの一つの、その案件の単価が、過去、これまで僕がフリーランスでやってきた中での過去最高額を超えてるっていう、まあ一番低いものでも超えてるような状況なので、まあ相当な、まあ個人事業主としては多分、相当な破格ぐらいの勢いの金額が入ってくる予定ではあるんですよ。で、ちょっと前にね、話した、その困ってるっていうのはそこで、そのお金の使い道というか、そこら辺はね、ちょっとね、なんかこう困ってるんですよ。なんかね、これを言っちゃうとあんまり、なんかこう、なんかな、こう、素直に本当は喜びたい気持ちはあるんだけど、やっぱ喜べないんですよね、この、こういう仕事をしていて。もちろんね、フルで入ってくるっていうこともないだろうし、まあ半分、半額が入ってきたとしても、まあ相当な金額なんで、その、事業の拡大なのかとか、その YMR チャンネルの拡大なのかとか、そういうところに使ったらもうすごいこう、なんていうかな、今後の人生にかなり影響を与えそうなことができるだろうとは思ってるんだけど、そこなんですよ。どういうふうにお金を使えばいいのかなっ ていうのをちょっと悩んでるってのを今回、まずちょっとお話ししたいなと。まず僕欲しいのほとんどないんですよね。自分が使う機材ですごいこう、関心持ってるものっていうんだったら、それは金額あんまり関係なしに買いたいっていうのはあります。で、カメラで言えば、いつかはレッドのね、モンストロの、カメラとか、まあ、そういうレベルのものは、いつかは自分で所持して、いろんなところをね、撮影して回りたいし、あとはカメラ、普通のスチールカメラで言えば、なんだっけあれ、富士フィルムの、なんだっけ、GFX か。GFX100S かな？最新バージョンの1億画素を超えるっていうやつですね。あれも欲しいな、とは思うんですけど、それ以外にこう目をやるとね、なんか全然欲しいものもらしい欲しいものがっていうのがなくて、やりたいことはたくさんあったりするんでね、そこにお金を使うべきなのか、とか思ったりもするし、YMR チャンネルで言うと、例えば、これまでは企業さんからいただいていたね、その、レビュー案件、機材をいただいてっていうのやってたのを、もう自分で買ってしまってレビューをしようかな。例えば、月に10万円ぐらいの予算を組んでしまって、それを、なんだ、月に何本かそれをレビュー動画出していくっていうやり方もあるでしょうし、もしくは PC マキシマム、YMR チャンネルの1コーナーとしてある、その PC マキシマムで、ちょっとやったことのある、あんまうまくいかなかったけど、その、自作 PC を作るっていう、企画なんかも、まあ、やってもいいかなって一瞬は思ったんですよ。予算の枠組みを、例えば15万ぐらいに設定して、それで、ね、自分で作って、それをヤムーポイントで交換できますよ、みたいなのをやろうとしたんだけど、なんかね、そういったものもすべてなんかこう、虚しいなって思っちゃってね、なんかこう、全然ワクワクできないんですよね。お金が入ってくるってことはありがたいけど、なんかこう、だから何なんだろうなっていうのがずっとあって、こう、なんかもっと有意義なことに使えないかなってのがあるんですよ。PC マキシマムだって、別にお金かけてやったってね、本当にもう、お金かけて、何なんだよって思うことの、苦い経験といえば苦い経験なんだけど、今から3年前にね、その iPhone の XS のレビューした時に1台を、ね、プレゼントしたっていう企画、もしかしてこれ聞いてくださってる方でね、ああ、それ知ってるわって方、もしかしてるかもしれないんだけど、ああいう時とかのね、もう本当に13万ぐらいかけてやった企画で、なんかこう、それで分かっちゃったというかね、なんかこう、そこで集まってくる人たちの層っていうのにすごいこう、心底がっかりしたっていう記憶があって、お金でどうこうして人の、なんていうかな、支持を得ようっていう行為はね、本当にくだらないなっていうのは、その時ね、改めて分かったというか、もちろん、初めからその乗り気じゃなかったけど、テストとしてやったっていうのはあったんで、まあ、痛い勉強代、高いなとは思ったけど、まあ、そういう勉強代にはな、と考えれば、まあ、納得はできるかなっていうのがあったんですよ。そういうのがあるんで、どうせ PC マキシマムでなんかやるんだったら、もっと純粋に自分が楽しめるものとかを、まあ、YMR チャンネル全体を通してですけどね、言えるけど、やるっていうのにだったら、使いたいけど、なんかいまいちそういう、こう、ね、ワクワクできるものってなんだろうなって思ったりもするんでね、これ聞いてくださってる方でね、ぜひね、アドバイスをいただきたいわけですよ。もうコメントで今局長のサイトコメントを投稿できるんでね、そのコメントにボンボーンと書いてもらえるとね、すごくありがたいなって思います。なんだろう。例えばお金があったら、まあ、まず、ね、僕は経営者としても全然ダメダメ人間、超ダメダメ人間だ、自覚あるのでね、なんか言っちゃうとね、例えばお金が入ると、まあ、そういうのは基本的に大体あぶく銭だなって思っちゃう、なんか心のどっかで思っちゃってるタイプなんで、あんまり貯めたいなって思わないんですよ。まあ、使ってもどっちでもいいし、使わなくてもどっちでもいいみたいな、なんかこう、なんだろう。ね、巡り合わせみたいな、そういう、ちょっと思ってる節があって、あんまり、頓着が、無頓着なんですよね。 なので、例えばお金が入ってきました。そしたら、スタジオを借りようとか、スタジオをまあ儲けようとか、もしくはまあ新しいカメラを買おう。例えば今あったら、つい先日値下げしたばっかりのアーサミニ、プロ 12K、75万ぐらいね。ああいったものも買ってしまおうとかっていうふうにもできるでしょうけども、そういうのってやったとしても、費用対効果っていうのは、僕が普段やってる業務の案件だと、今のアーサミニ 4.6K なんかも、ほとんどその、なんていうかな、使う時はあったとしても、今受けてるメインの案件では、使うところはないので、どっちかっていうと、その、向いてるのは、ポケシネ 4K とか、そういうコンパクトなタイプで高画質。そういうタイプに、が、今メインで使ってる機材であるので、12K、アーサミニープロ 12K を買ったとしても、その、業務ではペイはできない。じゃあ、それがペイするためには YMR チャンネルで頑張るしかないってなるけど、YMR チャンネル、確かにその、ね、全部 12K、もしくは 8K で撮って、8K コンテンツにチャレンジするっていうのは、それはちょっと面白そうだし、自分の最終的な目標というか、その、フィールド。カメラの機材のフィールド。解像度のフィールドっていう面で言うと、8K っていうのが一つの到達地点だなっていうのはもう10年ぐらい前からあって、そこをメインのフィールドとして自分のコンテンツっていうのをどんどん作っていきたいっていうのはあるわけですよ。そういう意味では、アーサミニ、まあ、12K ね。12K の方を買うっていうのは一定の意味はあるんだろうけど、まあ、そしたら、ねえ、今の MacBook Pro 買い替えとか、Mac Pro 買わなきゃいけないのかなとか、そういう風な話もなるので、それはまあお金かかりすぎて現実的じゃないだろうと、いうことで却下と。あとは、そうだな、その、例えば、有意義だなって思う使い方の候補としては、車でも買って、そのキャンピングカー的な使い方ができるようなね、ちょっとだけ広めの車を買って、それでこう全国回りながら仕事をしていく。それこそもう、車の中で車中泊か。車中泊でもしながら、全国回りながら仕事をしていく。っていうやり方は一つの手だと思うんですよね。その全国各地の、その素敵な映像を撮ったりなんかして、それをこうまとめて Vlog じゃなくて、まあその普段の自分の YMR チャンネルの一、まあコンテンツに織り交ぜて、もしかしたらね、車の中でレビューやってるかもしれないし、何か製品の。っていうようなのも面白いじゃないですか。それはなんか個人的にワクワクするし、その、なんていうかな、自分が求める働き方にそんなに近いので、予行演習みたいなので、これはいいかもしれないって思っています。それに近しいので言うと、さっきちょっと話に出た、その事務所を設けるっていうね。そのもう今コロナの影響で、全然ね、全国各地で動いても、世界中どこにいても仕事できるような空気になってきてるじゃないですか。そういったのを利用して、やっぱりそのど田舎の方にね、もう廃村かっていうぐらいのレベルのところに、もう廃村みたいなところに、廃工場みたいなところを借りて、そこに、そこをスタジオとして使わせてもらうっていうね、こう、なんか、いいなと。なんかもう、ね、本当ね、僕はあまりその、家とかに対してのね、家というか、都心部の家って僕は全く興味がないっていうか、関心がないんですよ。どんなにいい家というか、綺麗な家だろうがなんだろうがっていうのは。なんでかっていうと、その、面白くないからっていうのが理由が一つあって、なんかこう、こじんまり、超、高くても1億円ぐらいしても狭くて、なんていうか、ただ綺麗なだけみたいなのは、昔から全然興味がないので、それ、1億円する家だろうと、300万はないか、1000万ぐらいする家だろうと、僕にとっては正直どっちでもいいんですよね。そういうのがあるので、ワクワクする、なんかこう、家っぽくない超ボロ屋とかの方が僕は楽しいなって思ってるタイプなんで、そういうところをね、田舎の方に借りて、近場の方にある超、まあ、巨大な商業施設なんか、スーパーなんかとか行って、半月分ぐらいの食料買い込んで、みたいな、そういうのができたら面白いなとか、やっぱ、そっちの方にどうしてもこう、心が行っちゃうわけですよ。 そういうのは、やってみたいと思うけど、その、ね、その今回来た案件っていうのは本当にありがたいことで、その、もう、かれこれ5年ぐらい、お付き合いのある企業さんで、最初はそのイベントの撮影なんかを、ポツポツともらった程度だったんだけど、最近、その方が、その、担当者の方が別の部署の方を紹介してくれて、その紹介してもらった相手の方からもいろいろ仕事いただくようになったりとかして、で、今回はその大きな、超大きな、これ聞いてくださってる方が多分みんな知ってるようなところの案件とかを継続案件としてもらったんで、その、例えば、まあその、ある程度それなりの金額が、それなりの周期で入ってくるっていうのはもう決まってるわけですよ。だからそういうのを考えたら、じゃあ事務所を借りてとか、そこでこう、なんとかってやっても、その、継続的な長い目で見た時も、ね、その、せっかく借りたのに、その仕事がなくなって、あっという間に撤収ってなっちゃったら、バカバカしいじゃないですか。ね。そういう可能性もすごく低いっていうのもあるので、さっき話してた、その事務所を借りる、ボロボロの事務所を借りるっていうのは、意外にいけそうだなとか、は、あったりするんですよ。今自分の中で優先順位が低いのは、機材を買うこと、っていうことですね。あとは、今、ちょっとすいません。時間は16分超えたか。これ、気になっているというか、自分が今一生懸命頑張っていることの一つに、その KCS、局地クリエイタースクールって言って、その動画教材販売の方を精力的にここ半年、いや違うな。3ヶ月超、結構精力的にやってて、そのために局地のサイトも更新頻度も頑張ってあげてるし、その、いろんな内部的な構造も変えたりとかもして、それを軌道に乗せるために使いたいっていうのもあるわけですよ。そのために、例えば、これも今考えてて、その、今すごいこう、できそうだって、やれそうだって思って、やりたいけど、こう、なんだろうな、いまいちこう、えいやっと、思い切りができないようなところの話になると、人に記事を、ライティングをお願いしたいっていうのがあるんですね。要は記事を書いてもらう。その KCS、局地クリエイタースクールの運営とかを手伝ってもらってる人、まあ僕の友人で、その、すごいこう仕事ができる人がいるんだけど、その彼に言わせれば、記事はとにかくたくさん量産する、しないといけないから、まあ人を呼ぶならね、するために、その、クラウドソーシングなんかを利用して、案件、単価として、1000円とか、それぐらいの超安い安価で、あ、ね、安価な金額で、たくさんの記事を書いてもらうような体制を整えた方がいいというか、それはやった方がいいっていうふうには言われるし、そのまま、そりゃそうだよなって思うんだけど、局地の、なんていうかな、その局地のサイトの方向性、自分がやりたいことの方向性っていうのは、そういうなんか、それとは違うんですよね。その、ただ人がたくさん来てね、1ヶ月に100万ページビューとかあるんだとかっていうのを作りたいわけじゃないんですよ。もちろん人がたくさん来るに越したことはないけど、その、もっとワクワクするようなサイトにしたいわけですね。なんていうかな、何に例えればわかりやすいのかちょっとわかんないんですけど、例えば、100均ショップを作りたいのではなくて、東京ディズニーランドを作りたいみたいな、そういうイメージなんですかね。だから、もっとこう人に貢献できるようなね、なんかこう、技術的にとか、もしくはモチベーションとか、 あとは、なんだろうな。誰に出しても恥ずかしくないようなコンテンツとしていくために、なんかこうきちんとお金を払って、それこそ1記事、現時点では、5000円から3万円ぐらいのレンジで、きちんと、ライターさんっていうか、技術者さんにお声掛けしてとかするなり、もしくはそういう同じようなね、志を持っているような方が、もしいたら、そういう人に頼んで、きちんとして記事を書いて、っていうような、要は、もう、YMR チャンネルもそうなんだけど、局地も、僕は別に中心に出たいわけじゃないんですよ。それはもう、あ、なんだっけ、YMR チャンネルを始めた時から、もう下手したらもっと前から決めてたことで、別に僕はね、一般的な YouTuber さんみたいな、お笑い系みたいな YouTuber さんみたいに一人でこう、カメラの前でわちゃわちゃやってなんだってやって目立ちたいわけでも決してないし、モテたいわけでも全くないんですよ。僕そ、あの、すごく映像出たくない人なので、本当は、最初の頃のね、YMR チャンネル知ってる方ってもういないと思うけど、は、そもそも顔を見せてなかったし、なんなら、他の人のコンテンツを作って出したりしたんですよね。だから、なんていうかな、縁の下の力持ちとして YMR チャンネルは、自分のチャンネルであるにもかかわらず動いてる側面でもう結構あったんですよ。でもそれじゃあ、動くものも動かないっていうのも分かってきたんで、じゃあもうしょうがないから自分で出るかというのになって今の形に、落ち着いてきたってだけで、本来の方向性っていうのは、いろんなチャンネルというか、チャンネル、いろんなコーナーを、要は一つのテレビのチャンネルみたいなもんですよね。10チャンネル、8チャンネル、1チャンネル、3チャンネルみたいな、そういうののチャンネル一つみたいな意味合いで YMR チャンネルもあるし、局地のサイトもあるっていう僕の認識なんですよ。だから別に僕一人が記事書く必要も全くないし、僕一人が YMR チャンネルに出る必要って全くないっていうか、むしろそれはやめたいんですよ。初めからね。もっといいものをたくさん作っていくためには、自分っていう持ってるコンテンツだけじゃ足りなくて、もっともっといろんな幅、映像だけじゃない。それこそも例えば陶器を作るとかね。もしくは料理だったりとか、そういうものを全部こうひっくるめて、いいものを作って、世界に対してこういろいろこう問いかけていきたいわけです。日本じゃなくてね。だからそのために翻訳云々っていうコンテンツも、コンテンツを翻訳してってとか、YMR チャンネルだけじゃなくて、局地の方の記事も翻訳してどうこうでっていうのも、本当はお金さえあればやりたいんです。だから、さっきの話にちょっとだけ戻ると、100均のみたいなコンテンツ作りを、ってか方向性を持ちたいわけじゃなくて、あくまでも、そういう、なんていうか、面白い、誰に対して見せてもこう胸張れるようなコンテンツを作っていって、収益をそこから生むようなサイクルを作りたいんです。ここはあまり話してもしょうがないんだけど、YMR チャンネルだって、この局中のサイトだってそうだけど、結構真面目に活動して、こう、いろんな反響を得るコンテンツとかが出てくると、意外にね、この反響が実際、本当に仕事のオファーっていうのが来るんですよ。それをこうきっかけとして。そういうのはもう成功経験とし、体験として持っているので、それをもっと大きな規模で。たし、その、それを、その、反響を得るために、投資として、ライターさんに記事を書いてもらって、自分ももちろん書いて、自分も、動画を作ってとかなんとかっていうのをしていきたいっていうことですかね。これは、なんていうか時間がかかるし、下手したらこう、今後の事業のメインというか、ね、残りの人生、ほとんど全てそれになっちゃうかもしれないぐらいのものになったら面白いと思う反面、やっぱりこう、躊躇しちゃう要因になっちゃうわけですよ。なんかあまりにも、ねえ、長い目で見すぎっていうか、なんていうか、短距離走だったらね、えいやってやって、勢いだけで走り抜けられるけど、長距離走ってなったらね、すごい大変だし、それが 今話してる規模でなんてなったら、もう個人事業主なんて絶対できないわけですよ。法人化してなんとかってやんなきゃいけないだろうし。だそんなのはね、今案件が来てるからっつって、その勢いだけでホイってできるかって言われたらできないっていうことで、どこから手をつければいいのかなっていうので躊躇したってことですよ。うん。そろそろ時間ですね。もうそろそろ30分が近づいてきたんで。熱が入ってきたこの時間あたりになってそろそろもエンディングみたいな。まだまだ本当はね、全然話足りないんですけど、うん、まあいいや。今回多分何年ぶりかに秘密基地始めましたを。始めたじゃないですか。再開したっていうのかな？これは毎週配信するっていうつもりでもなくて、不定期配信がいいなって思ってたりもするし、なんなら、誰も聞いてくれなくてもいいなって思ってっていう、ところがすごくあって、もうそれこそタイトルがね、秘密基地ですから。はい。もう、なんだっけあれ、Spotify とかだって最近、サブスクとかなんとかで、ファンの方からお金をもらって運営できるような形になったりとか、もしくは、Apple の iTunes じゃなくて、Podcast か。Podcast の方でも、サブスクモデル的なものが展開されようとしているけども、全くそんなつもりなくて、あくまでもこの誰も聞けないような局地のサイトの片隅みたいなところで配信していこうと思っています。別にそれは、ね、その希少性がどうとか、でも全くなくて、どっちかっていうと過去に、ポッドキャストに登録しようと思ったら弾かれまくって、登録できないってなって、だから、まあ諦めただけっていうのもありますけど、ひとまず、まあ登録できたら登録するかもしれないし、できなかったらやらないっていう感じでかな。まあ、一応、確か、どうだったかな。確か、僕自身は自分の iPad とか iPhone とかには、自分のポッドキャストって登録できてるんですよ。どうやってやったかってちょっと覚えてないんだけど、確か、ポッドキャストのアプリですよ。iPhone とか Mac とか iPad とかのあのアプリで、確か URL を直接入力すると、直接登録できたような気がするんで、まあもし、聞き逃したくないよなんていう既得な方がいらっしゃったら、試しにちょっとポッドキャストのアプリ、ちょっといじくり倒してみてもらえればなと思います。はい。多分次回の更新、そうですね。次回の更新は多分割と早いと思います。話し足りないことがたくさんありすぎて、多分、メインどころは話したとしても、残りあと6割ぐらいは残ってるかな、みたいな心持ちなので、また、ちょっと日を改めて。このポッドキャスト自体は、そのサイトの、局地のサイトの制限上、制約上、30分ぐらいがいっぱいなんですよ。精一杯。容量制限に引っかかっちゃうというか、アップできなくなっちゃうので、毎回30分そこらで調整するように作っていました。なので今後もそのスタイルで、ということで、今回はだから、長くあんまり話せないんだけど、そのために次回はもうちょっとスパンを短めにして配信できるかと思います。うん。そんな感じですかね。じゃあ、まあ、局地のサイトもそうですし、YouTube はちょっと怠けまくってるけど、あとはメルマガなんかも頑張ってたりするので、そういったところで、ね、ちょっとこのポッドキャストをぜひ初めて聞いたよっていう方で、まあ、僕って人間を初めて知ったよって方、で、ちょっと気になったってもし方がいらっしゃったら、ぜひ局地のサイトをもろもろ、すべてちょっとの間でいいんで、フォローしていただけると、ありがたいかなと思います。それじゃあまた次回、来週何のか再来週何のか、またちょっと進展がありそうなんで、そういったところもお話しできればと思っています。それじゃあまた次回お会いしましょう。さよなら。